奈良芸術短期大学あ
マスター
か
橋原発
さ
最高に
た
楽しい
な
奈良芸術短期大学。
リスナーの皆さん、こんばんは。染色講師主任の大谷です。今日はこの春から、染色研究室に勤務してくれました大西さんと、はい、そして、専攻科2回生の崎山さんと中西さんと同席して、この番組を進めていきたいと思っております。奈良芸術短期大学では入学当初より、染色コースに入っていただいた方には、染め通りの基本的な技術の勉強をしていただきまして、そして2回生に上がったら、染めか織りかどちらかを取る、好きな方を取ってもらうわけですね。それでその染めの中でも平面を取るか着物を取るか、織りの方でも平面を取るか着物を取るか、どちらかを選択してもらって1年間びっちりと作品制作に励んでもらう。またその作品を作りながら染色全般のことに関しても大まかに勉強していきます。でその上で専攻科に2年間進む人と、そうでなくそこで卒業する人といるわけです。で作品制作を主体としまして、ここでやり抜く力というのを身につけてもらうわけですね。やり抜く力、やりきる力、そして乗り越える力、これを身につけてもらって卒業してもらうと。で大体成功者というのはこの力を早いうちに身につけて社会に出ていくわけです。そして、より豊かな実りの多い人生を送ってもらうためにも、早いうちからこういう力を身につけてもらう。それを奈良芸術短期大学の染色では作品制作を通して身につけていっていただくわけです。で1年生の時にはそのカリキュラムにとって課題に沿って1年間過ごしてもらいますと、染めと織の最低限の基本的な技術が身につくわけです。そして 2年生ではそれを活かしながら、またその上に創意工夫をして努力を重ねながらステップアップしていただくと、こういうことです。さあ皆さん、ここでこのやり抜く力、やりきる力っていうのはどういうもんだと思いますか？割とその世間で一般的に才能があるとかないとか、そういうふうなことをよく聞きますけれども、その才能って一体何なんでしょう。私はその才能っていうのは好きか嫌いか、興味があるかないか、そこに絞られてくるんではないかというふうに考えています。でその才能にさらに努力を重ね、その自分のやりたいことをやっていく、これがスキルアップにつながるわけです。そしてこのスキルにさらに努力する、創意工夫する、そういうことによって達成するわけですね。その達成感を持って次の作品にまた挑む、やっぱりこれがその人生の中での醍醐味ではないかというふうに私は考えております。それを染色に興味がある人、また好きで染色をやってみたいと思う人がいたら、一度チャレンジしてみませんか。そしていい人生を送るために、この2年なり4年なりを奈良芸術短期大学で一緒に勉強していっていただけたらと思います。で、このやりきる力、こういうふうなものは、そのアメリカの心理学者も言ってますように、パッションとパーシビアランス、で結局そこのパッションっていうのがその才能、先ほど言いましたその好きか嫌いか、興味持てるか持てないかっていうところなんですね。そして粘り強く続けていく、このパーシビアランス、これが、成功の鍵ではないかというふうに考えております。また、奈良芸術短期大学では、藤の木古墳から出土しました副葬品の復元、これを橿原考古学研究所とタイアップしてやったり、現在では大和郡山市の江戸時代から続いています藍染屋さんの資料館ですね。そこの、藍工房を預かって学生とともに、勉強に使ったり、またその卒業生がそこの管理をしたりということで、いろんな形で、提携事業も行っております。 さあここで、音楽をお願いします。大西さんどうぞお願いします。紹介してください。
はい、エド・シーランでキャッスル・オン・ザ・ヒルです。
なぜ奈良芸術短期大学に来たのか、なぜ奈良だったのか、なぜ染色だったのかということを簡単ですけど、崎山さんから。
はい、専攻科2回生の崎山花江です。専攻は、まあ、染色でろう染めをしています。で、そうですね。私が、まあ、なぜ染色をしているのかというと、まあ、理由はちょっと単純で、まあ、面白いからです。まあ、何が面白いかと言いますと、まあ、やっぱり、そうですね。絵の具では出せない、まあ、ろうと染料の表現であったり、まあ、染料の透明感や、まあ、布に、まあ、ハケで染料をぼかしていく過程だったり、そういうところに私はちょっと魅力を感じて、今も続けさせてもらってます。もちろんやってる中で苦しいなって思う時もあるんですけど、やっぱり楽しいって思う時があるので、まあ、それで今続けてるかなっていう感じですかね。で、まあ、なぜ奈良に来たのかっていうと、まあ、正直、まあ、奈良自体にすごくこだわりがあるというよりかは、まあ、奈良芸のカリキュラムだったり、まあ、そういうのに惹かれてきました。で、もう一つ、私の出身が沖縄なんですけど、まあ、ちょっと、自分の住んでる場所とは違う風土の場所で学んでみたい。まあ、そういう思いでここに来ました。で、そうですね、まあ、奈良芸、まあ、2年で教職免許が、教員免許が、中学校の教員免許が取れるっていうところと、まあ、やっぱりその、カリキュラムが、まあ、実習が豊富っていうところにすごい私は惹かれました。で、実際に、まあ、こちらで学ばせていただいて、やっぱり課題量がすごく多いんですね。でも、それは絶対に自分の力になってるとすごく感じます。で、一番、先生方がすごく親身になって指導してくれます。で、その、ま、時には先生自ら技法の実演をしてくれるので、やっぱそういうところは見ていて実際に、学べるのですごくいいなって思います、ね、私からは以上ですかね。すいません。
じゃあ次に中西さん。
はい、いやもうこんなすごいこと言われて私何言えばいいかわからないんですけど、はい、専攻科2回生の中西玲です。染めのタブローをしてます。なぜ染色を選んだかというと、高校の時に琉球紅型という沖縄の伝統工芸の染め物について学びまして、そこで染め物の面白さに触れて、もっと学びたいなと思って、この奈良芸術短期大学に来ました。この染め物の面白さっていうのは、ちょっと完成形が最後までわからないところだったり、ちょっと染める順番がパズルみたいで面白いなって思うところです。うん、で、そこで、なぜ奈良なのかっていうところなんですけど、やっぱ地元が沖縄なので、ちょっと一度離れたかった、外の世界を見たかったっていうのもあるんですが、それにも昔日本の都があった奈良、ちょっと憧れがあった。あともう一つは、一番の魅力っていうか、一番私がここに行きたいなと思ったのは、染色の憧れている先輩が、この奈良芸術短期大学に通っていると聞いたので、実際にこの芸術短期大学に来ました。まあ実際に来てみて、自然が豊かでとっても落ち着いていて作業ができますし、先生方との距離も近くて、何でも相談できるし、アドバイスもたくさんもらえるので、とても満足してます。
奈良はそうですね、シルクロードを伝わって正倉院に初めて染色の技法が入ってきたところでもあります。ですからその奈良芸術短期大学では、そこに伝わってきました三ケチといわれる染色技法の中の一つのローケチ、これを主体にして染めの方の授業を進めております。はい、では次大西さんお願いします。
はい、この春から研究室に勤務しています。福祉の大西です。京都府出身です。ついこの間まで専攻科で織の着物をやっていました。と奈良芸は少人数制なので、先生を独り占めできて基礎からしっかりと指導していただけるのが嬉しいです。なぜ染色を選んだかというと、高校は普通科で全く染色はやったことがなかったんですが、新しいことに挑戦してみたいという思いがあって、で作品展で見た染め物や織物独特の色合いに惹かれて染色を選びました。奈良芸の染色コースは学費が安いということで知ったんですが、着物を選択すれば自分で作った作品を実際に着ることができるということが大きな魅力で奈良芸を選びました。奈良は静かで穏やかな時間が流れているので、しっかりと自分の制作に 打ち込める環境が整っているのがすごくいいなと思います。
大西さんは卒業式の時に自分で折った着物を、着てくれましたよね。
はい、
もうとても素晴らしかったと思います。
ありがとうございます。
そしてまた大西さんの折る着物はその縦糸と横糸の絡みで、玉虫のように見る角度によってキラキラ輝いているような素晴らしい、織物ができていると感心しております。
ま
あ、染めの方もお二人、タブローをずっとやってるわけですけれども、
はいはい、
そのなかなかいい作品が大作でできてて、その染めの独特の染料の透明感、そしてまたロウの持つ半防染性といいますか、半分しっかり染めて半分どうっていうの上からかかってくるっていうそういう風な素晴らしい技法を使いながら、作品を作ってるっていうのは素敵だと思っております。奈良芸術短期大学は、オープンキャンパスでもその雰囲気を十分に、味わうことができます。ぜひ興味のある方は奈良芸術短期大まで足を運んで、一緒に勉強してみませんか。また雰囲気を味わっていただけたらというふうに考えております。